皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡です。雪国長岡に春の訪れを告げるイベント開催です。今回は悠久山桜祭りについてご紹介させていただきたいと思います。新年度1回目の放送となります。お話をいただくのは観光事業家の近藤孝則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
近藤さん、1年ぶりですかね。私、
そうですね、1年ぶりですね。
前ね、福島沿いをぶらり散歩しましたね。
はい、一緒に散歩させていただいてありがとうございます。
あれから1年ということになりますが、今回は悠久山桜祭りがいよいよスタートということでご紹介してまいります。近藤さん、まず悠久山桜祭りなんですけど、これ例年多くの方来場しているようですね。
そうですね、例年見頃を迎えた時には、はい、来場者は1日で約1万人以上が来場されます。
すごいです。1日でおよそ1万人ということになるわけなんですが、今年の桜状況どうでしょうか。
はい、4月の中旬頃が見頃かと思います。はい、長岡市のホームページで園内の桜の様子をライブ配信しておりますので、これを見てお出かけいただければと思います。
今ね、ライブ配信、見ることができますので、その状況を確認できるというところで非常に便利ですので、ご活用いただきたいと思うんですが、桜祭りより楽しめるポイントを今回近藤さんの方からご紹介していただきたいんですけども。
はい、悠久山公園には約2500本の桜が咲き誇っており、はい、ソメイヨシノだけでなく、公園内には淡い黄緑色のウコン、緑色の御意香など珍しい品種の桜が咲いています。はい、ウコンは郷土資料館の建物の脇に、御意香は青石神社と自由広場の間の通路脇に咲いています。はい、いずれも4月中旬頃が見頃だと思います。はい、本数が少ないので、散策しながら見つけてみてください。
近藤さん、これマップがあって、マップにその品種がどこに咲いているか植えられているかっていうのがマップでわかりますね。これは、
そうですね、長岡市のホームページで、はい、チラシのデータが載っておりますので、そちらをご確認いただきながら散策いただきたいと思います。
は
い
は
い、
その、ね、品種を皆さんぜひ、ね、マップを見ながら探していただきたいなというふうに思うんですけども、長岡市ホームページでこのマップ見ることができるということだったんですけども、それ以外にこのチラシを受け取れる場所っていうのはあるんですか。
はい、青れ長岡などの、市の施設であれば、チラシを受け取ることができます。
そこにマップが掲載されているということですね。
そうです、はいはい、
さらに公園内には歴史のある施設などもありますね。
そうですね、歴史のある、青石神社ですとか郷土資料館、小動物園などもあります。はい、郷土資料館は、建物の姿が、城の形をかたどっておりまして、はい、長岡出身の先人の紹介ですとか、うん、雪国の民族資料などを、展示しております。はい、小動物園では約30頭のニホンザルが、集団生活を送る猿山を中心にですね、はい、クジャクや、ウサギなど、動物たちを入園無料で、見ることができます。
なるほど、のどかな光景が広がっていると。
そうですね、
動物も楽しめてしまう悠久山公園桜祭り開催ということなんですが、もうさらに昼間だけではなく夜桜も楽しめるようですが。
はい、今年のライトアップは、4月の20日までの間で開花状況に合わせて点灯させていただきます。はい、ライトアップ期間は、決まり次第、長岡市のホームページで公表いたします。はい、点灯時間は午後6時から午後9時までとなっております。
はい、まあ、自由にこう見ていただいて、楽しめるんですけども、さらに恒例のイベントなども日によっては開催されるようですね。
はい、4月の19日土曜日には、みこし渡御が開催されます。はい、およそ20団体約200名のみこしの担ぎ手が勇壮に青石神社から自由広場まで練り歩きます。はい、 5月6日には、青石神社春季大祭が開催されます。はい、神職が清掃し祈願の祝詞を奏上し、うん、その年の安全と繁栄五穀豊穣を願う伝統的な儀式となっております。は
い、こうした、ま、地域の方がメインとなった行事も開催されるということでございます。悠久山桜祭り今年も盛大に開催でございます。近藤さんの方からどうでしょう、おすすめの鑑賞スポット観覧場所教えていただきたいんですけども。
はい、私は桜と郷土資料館が写真に一枚に写るような場所がございますので、はい、そこが一番だと思います。はい、ぜひ春の素敵な一枚を撮っていただきたいと思います。はい、また公園内に大きな芝生広場がございまして、はい、そこでシートを広げてのんびりと時間を忘れてお花見を楽しんでいただければと思います。
ありがとうございます。近藤さんもじゃあ今年も桜楽しみますね。
はい、楽しませていただきます。
春のほがらかなひとときを皆さんどうぞ悠久山でお楽しみください。ラジオナ
長岡、
それでは後半はですね、悠久山桜祭りその他の情報ということでお伝えしていきたいんですけども、まず気になるのは会場付近の駐車場なんですけども、これはどうなってるんでしょうか。
はい、会場付近の駐車場はですね、大変不足しておりますので、お出かけの際には、公共交通機関をご利用いただければと思います。
なるほど、バスが近くまで出ているということだったんですけども、無料シャトルバスもあるんですね。
はい、運行日はですね、はい、4月の5日、6日、12日、うん、13日、はい、19日、20日のうち開花状況に合わせて運行させていただきます。
なるほど、同日同日と運行になっていると。はい、運行時間教えてください。
はい、運行時間は午前10時から午後5時までとなっております。
はい、この情報というのは何か見れば確認できますか。
はい、長岡市のホームページの方で公開しますので、そちらの方をご確認いただければと思います。
はい、その他駐車場について教えてください。
はい、市営スキー場駐車場から、悠久山までの間に無料シャトルバスを運行しております。
はいはい、これが無料シャトルバスと、市営スキー場の駐車場が400台駐車可能で、ここにまあ止めていただいて、そこからシャトルバスという感じなんですかね。
はい、そうです。
悠久山の氷炭池脇までの間、シャトルバスが随時この運行時間内で運行されているということでございました。その他近藤さんの方から注意点などありましたら教えてください。
はい、公園内は、大変暗いですので、はい、夜間の来場の際には、照明のある北参道のご利用をお勧めします。
なるほど、はい、
また公園以外の駐車場ですとか路上での無断駐車の方はご遠慮いただければと思います。
なるほど、周りに別の施設などもあって大きな駐車場などもあるんですけども、無断では使用は禁止ということですね。ここは注意いただきたいですね。はい、はい、ここまで悠久山桜祭りについてご紹介してまいりましたけども、この桜の時期長岡市内にはいろんな鑑賞スポットがあるということですが、どんなところがおすすめでしょうか。
はい、越路地域の越路河川公園がおすすめです。う
ん、はい、
公園周辺には約300本の桜が咲き誇っております。はい、また公園内には芝生広場や、遊具があり、子どもから大人まで楽しむことができるので、ぜひ足を運んでみてください。
はい、越路河川公園こちらもありますけども、それ以外にもね、各所ありますので情報チェックしていただきたいんですが、市内のその桜の鑑賞スポットの開花状況を見る場所があるということなんですけども、ご紹介いただいていいですか。
はい、長岡市ホームページに桜開花情報長岡桜咲くマップを、掲載しております。定期的に開花状況の写真を更新しておりますので、はい、ぜひお出かけの際の参考にしてみてください。
はい、これね、私も見てみたんですけども、これを見るだけでも非常に楽しみっていうか、どんな状況なのかなと、各所行かずとも見ることができると。
はい、
で気になったところにお出かけすればいいという感じでしょうかね。ぜひご活用いただければと思います。さあ、紹介してまいりました、いよいよ桜のシーズンです。今年も楽しみましょう。最後に近藤さんの方から聞いてる方へメッセージということでお願いします。
はい、悠久山桜祭りは5月6日まで開催しております。桜を彩る LED ライトアップで夜桜を楽しむこともできます。はい、 また露店も多く出店されるので、美味しいものを召し上がりながら桜を楽しんでほしいと思います、はい、ぜひご家族やご友人と一緒に長岡の春を彩る優美な桜をお楽しみください。
ありがとうございました。市民の憩いの場、春爛漫の悠久山公園をゆっくりと散策してみてはいかがでしょうか。今日は悠久山桜祭りをご紹介させていただきました。お話をお伺いしたのは観光事業課の近藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久山桜祭りに関するお問い合わせは長岡観光コンベンション協会、電話番号 32-1187 32-1187、または観光事業課、電話番号 39-2221 39-2221 までお願いします。
今回のラジオな長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。